今日は箴言の19章です。このところには神様の戒めのことが語られてあります。一節に、貧しくても誠実に歩む者は唇の曲がった愚かな者に勝るという言葉が出てきます。貧しくても金銭的に貧しいという意味ももちろんあると思いますけれども、心の貧しい人は幸いであるとイエス様は言われました。自らが弱い、そしてその愚かさを認め、しかしそれでも神様の前に誠実に歩む、そういう人はこの唇の曲がったという言葉が出てくるわけですけれども、それは人を欺くというような意味があるわけです。この世でも詐欺というのが横行しているわけです。人を騙して金を取る、しかしそうしたものはやがては滅びに至ってしまうわけです。二節に、魂に知識がないことは良くないと言われているわけですけれども、この知識は何か、それは神を恐れるということであるわけです。魂の知識、これは私たち自身の心に何が大切なものであるのか、また私たちがどのように生きるべきかという、その分別ということになるわけです。3節に、人の愚かさということがあるわけですけれども、心は主に向かって激しく怒る。なんで神様は自分のをこんなようなものに作ったのか、なぜ自分の生活はこうなっているのか、主に向かって激しく怒る。しかしそれは自らを滅ぼしていくものになってしまうわけです。八節を見ると、良識を得る者は自分自身を愛する者。この良識は神を神として認め、崇め、そしてまた神様の愛の素晴らしさを知るということであるわけです。それは自分自身を愛する者。神様がどれほど自分を愛してくださっておられるのか、そのことが分かることによって、私たちは豊かに生きることができるわけです。11節に、人に賢明さがあれば怒りを遅くする。このことをしたら決して神様は喜ばれない、むしろこのようにすれば喜んでいただける。ですから私たちが怒るときに、もう一度本当にこのことが喜びとなるのかどうかということを考える必要があるわけです。その人の栄は背きを見過ごすことにある。背きを見過ごす、決してそれは悪を助長するということよりも、むしろ相手の弱さ、欠点、そういうことを暴くのではなくて、むしろ許し、そしてまた自分自身が包み込んでいく、そのことがその人の栄誉となる。イエス様は私たちの背きの罪を許してくださった。それどころか私たちが受けるべき裁きをその身に受けてくださって、私たちの罪を許してくださる。12節に、王の激しい怒りと、そして後半にはその行為は草の上の露のようとあるわけですけれども、この王は誰か、最後の審判者であるイエス・キリストではないかと思います。私たちは怒りを受けるのではなくて、むしろ憐れみ、好意をいただく、それは草の上の露のよう、それは私たちの魂を潤し、そしてまた私たちの心を新しくしていくものであるわけです。16節に、命令を守る者は自分の魂を保ちとあるわけですけれども、人の命令ではなくて神の命令。イエス様は最後に弟子たちに、 一つの新しい戒めを与えられたわけです。それは、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。それがイエス様の命令であったわけです。それを私たちが共に守るならば、必ず自分の魂を保つことができる。そして17節に、貧しい者に施しをするのは主に貸すこと、主がその行いに報いてくださる。貧しい、金銭的な貧しさもそうかもしれません。しかしまた、心の貧しい人、もう粗暴な人、乱暴なことをする、そういう人を愛していく、そしてまた助けていく、それは主に貸すことである。主がその行いに報いてくださる。やがて私たちも天の御国に帰った時に、イエス様は、善かつ忠なる者よ、よくやった、私たちにそのねぎらいを与えてくださるのではないかと思います。私たちは何よりも人を愛する、そのことを心がけるものでありたいと思います。21節に、人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する。主の計画とは何か。それは、滅びから私たちを救うという、その計画ではないかと思います。そして、救われた者は救わんがために、本当に私たちは滅びの中から自分自身が救われた、そのことをやはり第一にすることではないかと思います。私たちには多くの思いがあります。しかし、第一のことを第一にしていく。それは23節に、死を恐れるなら命に至る、満ち足りて済み、災いに遭わない。神様を恐れる生涯、それは満ち足りるということであり、災いに遭わない。私たちは神様によって心が満たされ、そしてまた全ての災いから守っていただくことができる、そのことを私たちはこの人生の歩みの中で知ることができます。25節には、あざける者を打て、そうすれば浅はかな者は賢くなる。イエス様をかつて罵っていたあの強盗の一人も、この方こそ神の子キリスト、そして彼は救いに預かることができたわけです。また私たちも神様から知識をいただき、そしてまたこの永遠の命、神様の愛を知るものとなった。しかし、25節の後半に、悟りのあるものを叱責せよとあるわけですけれども、そのような私たちを神様はまた訓練してくださる。いろんなことを通して私たちにこの神様の愛、そしてそれに忍耐するということを教えられるわけです。そうすれば、彼は知識をわきまえ知ることになる。私たちはますますこの主を知る、その知識を深めていただき、何よりも私たちの心の中に神様との交わり、そしてまた慰めと力が与えられる、そのことを知り、そしてまた神様に感謝を捧げていくものとさせていただきたいと思います。